2時10分を回りました。代わってはゲストコーナーです。今日は自転車生活を楽しくフリーペーパーサイクルの編集長杉谷さやかさんと、同じくサイクルの編集部横井亮介さん、お二人をお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、杉谷さんは自転車が好きすぎて大阪から移住されてますが、はいはい、なんと横井さんも大阪からの移住組
そうなんですよ。
しかもこの窓の外におられる奥様と
そうですね
ご一緒に
そうなんです。
すごいです ね。
そうなんです、自転車が好きすぎて、
好きすぎてやっぱ尾道いいですか、自転車乗りにとっては。
そうですね、もうめちゃくちゃ楽しく乗ってます。私奈良県出身なので海が近くにないんですよ。
あ、奈良？
奈良は海がないので、だからこんな近くに海があるっていうのは。
あ、はい、そうですかね。で、横井さんはバリスタもされてるんですよね。
そうです、お恥ずかしながら。
お仕事というか、はい、はい、サイクルの最新号が、コーヒー×自転車。
そうです、
はい、ということで、どんな風に楽しめるのかなっていうのを今日聞いてみたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日ちょっとスタジオに道具もね、持ってきてみたんですけど、今回のサイクルの紙面で紹介したのが、外でコーヒーを入れる方法、出かけた先とかで自転車で持っていけるような簡単な道具でするようなものなんですけど、横井さんにいろいろ入れ方を教えてもらって、4つの簡単な道具で入れましょうっていう感じですけど、なんか道具の紹介、横井さんちょっと簡単にしてもらっていいですか。
わかりました、はい、すごく簡単で、道具を揃えるのが大変だとか、知識スキルがないととかあるんですけど、どなたにも簡単にということで、今回の紙面では、ドリップバッグ、これマグカップの上に乗っけて抽出する、
ピッて開いてね、
開いてする、
乗っけて、
これとマグカップ、あとお湯をしっかり保温できる保温ボトル、今ねすごく保温能力が高いものがたくさんあるので、アウトドア用のものとか、あとは先がこう細くなったコーヒー用の細口ケトル。
あ、こういうのあるんですね。
そうなんです、はい、すごい軽くて一杯分入れるのとかにちょうどいい量でね。
そうですね、
はい、ニトリさんとか量販店で
買える、売ってる、
1000円台で買えるので、はい、これやるだけちょっとそれっぽくなるというか、
それって、
やっぱ美味しく入るし、
美味し
く入る気分も高まるし、でこの4つで入れてみるっていう感じで。そうなんですよね。
やっぱじゃあこれでアウトドアでやるときもちょっと蒸らしてみたりとか、
そうですね、
はい、もちろんバレスタ
そう、なんかいくつかその入れ方のポイントも紙面で紹介してて、3つポイントがあって、1つ目が、豆と水の量って、コーヒー豆の量っていうのが、水がちょっと、ちょうどいい量じゃ入れないとやっぱ薄くなっちゃったりとかするので、やっぱ美味しく入れるにはお水の量をちゃんと知ろうっていうの、一応方程式があるんですよね。
そうなんです。
そう、実は、
どんな方程式が。
お豆の量をかける16っていうのが結構スタンダードなんですよ。
豆の量かける
16? 16、はい、そう、16倍。例えばこのバッグの裏にこう内容量で、これだと 10g お豆が入ってるんですけど、かける16すると160のお湯を入れればちょうどいいお味になるっていう、なんかね、方程式がある。
これドリップのやつって結構薄くなっちゃう時ありますよね、ものによってはね。
そうなんですよ、
分かる分かる、
はい、
あ、ちゃんと見とかないとい
け
ない。
そうですね、ちゃんと測って入れるって、ね、準備して入れるっていうのが大事だそうです。
なるほどね、
そうです
、はい、はい、そう、じゃあちょっとたくさん飲みたいときはもう2つぐらい、
ね、そうですね、そう、お豆の量が多いものの、例えば 7g とかから 10g ぐらいがなんかそのドリップパックに入っている豆の量らしいんですけど、多めの豆のものを選んだらたくさん抽出できるし、仕上がり量がそれで計算できるので、はい、たくさん飲みたいときはまあ計算して用意すれば良いということだそうです。
わかりました、はい、もうアウトドアでも本格的にコーヒー飲んじゃうというね、
そうなんですね、
いいですね。でも自転車でちょっと行った先で、美味しいコーヒー飲めるわと思ったら、
ちょっと頑張る
かな、頑張れますねちょっとおやつもね、
そうなんですよ、はい、その今なんかお湯をお家で入れていくのは結構ポイントで、外で沸かそうと思って火をつけなきゃいけない、結構できるとか限られちゃうんですが、あと道具も増えちゃったりするので、こういう保温できるサーモボトルっていうのがもうすごい高機能出てるので、それでもうお湯沸かして、持っていったらもうどこでも、その海岸通りのどこでもできるんで、ベンチとかでも好きなところで入れれるので、入れたてでできるので、もう駅前とかでも全然入れると思いますよ、こうラジオ見ながらね。とかはできると思います、はい、
で横井さん、なんかコーヒーレッスンとかもされたりしてるんですね。
そうですね、 はい、まあコーヒーって一言で言っても、うん、本当に今いろんなコーヒーがある中で、はい、意外とけど私こんなコーヒーが好きなんですとか、はいはい、こんな味が私が好きってなかなか皆さん気づけてないなっていうのがちょっと私の思うところで、なんかどちらかというとこう美味しく入れてもらうのもそうなんですが、まずはどんなコーヒーが自分の口に合うのかとか、うんうん、私はこんなんが好きっていうのをちょっと気づいていただけるようなレッスンを今やらせてもらってます、
はい、あなるほどね、はい、思い込みでねこういうのを買ってるっていうのもあったりしてね、はい、実はこっちの方が好きだったんだ、ね、
そうなんですよ、
へ
え、はい、なんかあるかも、
今度あるんですね、
そのレッスンが、そうです、あのイベントはそのサイクルの特集に関連して全国っていうか関西圏で4回ぐらいさせていただき、1回目の第1回目があの尾道流通さんの方で、はいはい、させていただくことになって、あのこのドリップパック使って、うん、あの30分ぐらいであの入れ方のレッスンっていうのを6月の8日と9日に、うん、あの2日間ちょっとお昼間にさせていただくので予約不要なので、またご興味ある方はぜひ横井さんが教えてくださるので、
はいはい、分かりました、はい、ね、なんか本格的なその、ね、コーヒー引いてとかじゃなくて、
う
ね、もうこのドリップで美味しくっていうね、
うそうですね、これでもこの時点でも美味しくなってますから、あと入れ方だけちゃんとしたらもうどなたでも美味しくできるよっていうのをちょっと知ってもらえたらいいかなと思ってます。
興味のある方はまたちょっとね、はい、お問い合わせをしてみてください、はいはい、さあそして今回あの、はい、サイクル紙面で、うん、まあ、ちょっと暑くなってきたの で、
そうです、ね、
ひんやりドリンクをご褒美にっていうのもあるんですね、
はい、
そうなんですよ、
はい、フラッペチーノとフラッペドリンク、あのフローズンドリンクが結構コンビニさんでもすごい最近買えるようになってて、うん、まあ、いろんなところで本当に出かけた先で手軽に買えるんですけど、はいはいはい、サイクルの紙面で今回紹介したのが大三島にある、うん、あのタタラ大橋のふもとにファミリーマートさんがあって、うんうん、そこはの自転車の、スタンドとかもあるしテラスもあって自転車ですごい行きやすいコンビニで、はい、しかも絶景のコンビニっていう裏がもうすぐ、あの紙面でもちょっとすごいブルーのすごい綺麗な海が映ってますけど、そういう綺麗な景色がすぐあのコンビニさんの後ろにあるようなもう本当いい場所で、はい、そこでそこまでサイクリングして、うん、あのフラッペを飲むっていう、
わ私そこのコンビニ行ったことあるような気がします。
本当ですか、本当あの下の橋が見えるところでね、はいはいはいはい、すごいいい景色のところなんですよ。
ありますね、はい、
そう、あの自転車の聖地碑があのサイクリストの聖地って書いてる石碑のちょっと反対側、うん、山の反対側なんで、うん、そうあのそのなんだっけ道の駅からもすごく近いとこですね、はい、そこまでちょっと本当あの近いサイクリングにもそういうお目当てがあると楽しくなるよっていうような提案をさせてもらってます、
はい、フラッペを、うん、あの自転車にもうあの積んで、はいはいはい、そこで飲むって
行った先で飲むつもりで一応紙面では紹介してるんですけど、うん、あの持ち運ぶのも一応紙面で紹介してて、はい、あのカップホルダー、はい、あのドリンク温かいドリンクも冷たいドリンクも入れれるこの本当取り付け簡単なカップホルダーがある、そういうのを一つ持っとくと、まあ、はい、手で持たなくても冷たいまま運べるっていう、
あなるほど、
のを紹介してます、
はい、
簡単なもん道具もあるので、はい、
ちょっとフラッペっていうのはなかったですねなんかこ う、 うイメージが、
あー自転車にそうですね、そう、うん、なんか一応紹介した理由がもう一つあって、あの、うん、フラットペダルってあのペダル、あの自転車漕ぐときに足を乗せる場所ペダルっていうんですけど、うん、それからの平らなものをもっといろいろうまく使って遠くまで遊びに行こうよみたいな紹介をしてるんで、うん、そのフラッペをちゃんと知ってもらおうというような記事の中でフラッペチーノ飲みに行くっていう、
かけたんです
か、かけました、かけました、横井さんのアイデアで、
あ、
はい、フラッペでした、はい、はい、そういうのもあるので、
ということでサイクルの最新号はね、はい、コーヒーとそれからフラッペを楽しむというね、はい、特集もあるということです、
はい、
今回この61、はい、ナンバー61もう並んでますか、
あ、そうですね、はい、ちょうど先週金曜日に発行になって、はい、あのゴールデンウィークまでには設置店さんの方にお届けできるかなと思う、今ちょうど送ってる途中ですね、
あ、じゃあまだちょっと並んでない、
はい、そうですね、届いてなるところ、はい、あるかもしれないですけど、はい、はい、です、まあ、もうちょっとです、あと1週間ぐらいでは手に入るかなと思います、う
ん、はい、はい、この表紙がね、はい、ロッタちゃんだったので私はテンションが上がったんですが、
ご存知ですかロッタちゃん、
ロッタちゃんの引っ越しっていう本が私の幼少期の一番好きな本で、
あ、そうなんですね、
もう何回読んだことかっていう繰り返し繰り返しね、もちろんこのロッタちゃんと赤い自転車っていうのも読んだんです、うんうん、
はい、本もありますね、
はい、ロッタちゃんシリーズをね、もう制覇します
。そう、あのスウェーデンのね、あの児童書っていうかあの絵本であるんですけど、それの映画化されたもので、うん、ちょっとあの続けリマスターちょっとされて、すごい画像もクリアになって、すごいいい感じで今ちょうど上映中なので、広島県内でも何か所か、5月から上映されるところもあるみたいなので、またあの調べてみていただけたら、すごいあの怒りんぼの女の子が 冒険をする話です。
めっちゃわがままなんですよ。
めっちゃわがままです、ね、
これがでもたまらなくね、なんか好きなんですよね。そうです
なんかいいですよね、あのやりたい方でやってくれてる感が見ててちょっとすっきりする感じもね、
はい、そうなんです、
はい、5歳ですけどね、
イラッとこないあのこのわがままさが、
そうですね、
かわいい、
そう最強の5歳児女子、う
ん
はい、です。
だから表紙にな
ってすごい春らしい表紙ですね、今回、はい
はいはい、あともう一個、はい、あの先日あの、はいはい、グランツール瀬戸内 の、
あ、はいはいはい、
あのサイクリストの方々を応援するっていうね、うんはい、ピクニックの道、
はいはい、お邪魔しました
よね、はい、そうどうでしたか、
楽しかった、もう天気もすごい良くて、うん、応援出しても2人とも行ったんですけど、うん、もうずっと応援しててもずっと途切れることなくこうサイクリストの方来られて、ええ、もうすごいあのこちらの応援すごい喜んでくださってすごいいい経験になりました、
は
い、
そうですか、はい、
そうで今年の発見はゴールが一応5時までが締め切りなんですよ、でその直前の時間帯が盛り上がるっていうのが発見です。なんかもうちょっと前の時間でもうゴールサクサクできる人が、まあ、その方は多分脚力があるんですけど、ゴールギリギリの方は本当めちゃくちゃ頑張ってるんで、もう頑張ってなんとかゴールしないとってめちゃくちゃ頑張ってるところに声援を送るとすごいいいレスポンスが、ガッツポーズとかね、もう
そうか、
めちゃくちゃ答えてくれはりますよね、
そうですね、もうすごい反応してくださって、そのなんかレスポンコール&レスポンスがやっぱり終わりがけの時間帯はめちゃくちゃ熱かったです
ね。は
い、そうあとちょっとだから頑張ってみたいな感じでこっちも熱が入るし、
だからその時間内にゴールしないと、
うん、そう一応ゴールそうですね、はい、ゴール認定されないんで、
あ
それはもう頑張ってほしいってなって
最後の力を振り絞ってる時間帯ですね、
今年のその時間帯まで応援するっていうのが一応、うん、あの時間帯をちょっとずらしてやったので、あの、はい、最後まで応援できたんで、うん、来年はちょっとその時間帯特に熱を入れてやろうかなという作戦が改めてできました。
はい、ということでまた来年もね、
はい、
やるんです
ね、やります。今年あの10月にもあの、うん、もう一つサイクリングイベントがあって、サイクリングしまなみかな、
はいはい、
あのしまなみ海道高速道路を封鎖してするものが10月の末にあるんですけど、その時も尾道市役所がゴールらしいので、ちょっとゴールする時間帯がまだ分かんないんですけど、もしかしたらあの応援できる時間帯があったら、うん、あのやりたいなと思ってて、10月末もちょっと計画中なので、またピクニック尾道のインスタグラム拝見いただけたら、うん、
インスタでピクニック尾道と、
はい、
尾道はひらがな、カタカナ、
全部カタカナですね、
全部カタカナで、
はい、ピクニック尾道で、
はい、インスタで、ねはい、検索
していただけたら、はい、出てくると思います。
市役所だったら行きやすいですね。
そうですね、うん、なんかゴールしてなんかイベントとかもされるみたいで、あの参加者向けになんかだって、はいはい、なんだろう、トークイベントとかなんか計画されてるみたいなので、うん
はい、
まあ、あの都線周りでね多分応援する感じになると思うんですけど、うんはい、多分もうちょっと応援しやすい場所になるかなと思うので、
はい
はい、ちょっと私たちも楽しみにしているところです。
本当ですね、また近くなったらね、
はい、
こちらも、
はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、今日はお二人に来ていただいたんですが、ちょっと最後に、
はいはい、
どうしよう、あの横井さんね、せっかくね今日初めて来てくださったんですが、はい、大阪からね、
はい、
尾道に来てくださって、
はい、
なんかもうあのバリスタをしながら、
はい、
このサイクルも編集されてっていうね、はい、このなんか生活をこう想像するだけで、わあ、いい毎日、
いい毎日、
いい毎日、いい毎日だろうなっていう、はい、どうですか。
いや、あのそうですね、あの、まあ、会社員の子と比べ頃と比べると、はい、やはりまあ自由にやらせてもらってますし、うん、あのなかなか自分では気づかないもんなんですが、はい、やはり周りからはいいなって言われるので、
はい、
あ、いい時間過ごさせてもらってるなっていう実感は最近は湧いてますね。
はい、奥様はどんな風におっしゃってるんですか、尾道。
いや、あのすごい私以上に気に入ってると思いますよ。
お、そうですか、
はい、あのもうずっといたいって言ってますし、
あ、ずっといたいって、
はい、
嬉しい。
そうですね、なんかこう私たち自転車もそうですけど、うん、なんかいることで他の方たちも尾道に来てくださるんで、うん、今そういう方が2回目、うん、3回目とか来てくれるんで本当に嬉しいですよね、うん、
はい、友達海外からもね来られたりとか、
そうですそうです、はい、この間もカナダから友達が来てくれたり、
来てくださって尾道なんかなんて言われてました、カナダの方は。
いや、住みたいって言ってました。
あ、住みたい。あ、まあ、もう日本だけじゃなくて海外からも移住っていうね、
本当に
ですね、それもね、はい、はい、また遊びに来てくださいね、
ぜひ、
はい、
楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。
はい、今日はサイクルの、ね、最新号61号が出ましたよということで、はい、 フリーペーパーサイクルの編集長の杉谷さやかさんと、それから同じく編集部の横井亮介さん、お迎えしてお話を聞きました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。